おはようございます。
おはようございます。
女子大学の学長です。
村です。
さあ今日はね2人なんですけれど、悲しいニュースが入ってきましたね、
いやびっくり、まあ、びっくりでもないけど
まあ、もうね、漫画界の巨匠杉吉原先生が、亡くなられたというね、ニュースになってるからねこれは、まあ、皆さんも、知ってるんじゃないかともちろん思うんですけれど、まあ、我々はね名前は知ってるし作品も読んだことがあるし、ただまあ、そこまで俺はね詳しくない。村さんは杉吉原の評論書いてるぐらいですから、ちょっと今日は、
ね、僕は大好きですからね正直。
そう。
すごいショックですよ。
だと思う。杉吉原先生についてどういう方だったのかっていうのと、そうですね、どんな漫画があるのかとかね、そういうの含めて今日ちょっと、忍びながらお話を、していこうかなと思いますので、ちょっとじゃあ村さんの
方から。杉吉原大学だね。
そうです。今回は杉吉原大学させていただきます。よろしくお願いします。
いや杉江先生ってすごいもう佳作で、佳作っていうか我々が生まれた90年代ってもう書いてないんですよ漫画。
もうそうね、なんかガロとかの時代の人でしょいわゆる。
そうそう、まあだからガロと か, だから70年代になんかの人はすごい読んでて、だから、まあ、我々の親世代はねもう誰も知ってるし、多分読んだことだから赤塚不二夫とか藤子 F 不二夫と並ぶぐらい
の方なんだね。
の方なんですけど、まあ、全然その場所はね戦ってたフィールドは違うんだけどで87年かなに最後別離って作品でも書かなくなっちゃって、もともと筆そんな早い人じゃなかったんで、いつか書くのかなと思ってたんだけど、みんな、なんか2000年ぐらいのインタビューで、いやもう早筆折って早10年とか言って引退してたんかいみたいな
人知れず引退されてたわけですね。
そう、とはいえね、印税がね、ネジ式とかも人気なんで、ずっと印税は入ってきてて、
そうね、ネジ式なんか今の人でも知ってるかもね、若い子でも。
そうで、そんなにこの人別に金持ちになりたいとかねいい豪邸に住みたいとかがなかったんで、もう所沢でひっそりと暮らしてたんで、もう食う分には困らなかったと、なんかいうことで88歳まで、まあ、静かに、
そうですね、静かに暮らしてたわけ、
暮らしてたということですね。
まあ、貧乏でいてほしかった人と言われるぐらいですからね彼は
貧乏でいてか、そうなんですね。まあちょっと生い立ちから語るとね、杉江さんはすごいもう家が貧乏でね、ただね、別に田舎出身とかじゃなくて、この人はバリバリの東京都出身で、
あ、なるほど、
都会っ子で、立石署が住んでたわ、あれ確か京成立石ですよ。
そうなんだ、東京にいたんだねずっと。
そうで、今立石なんか綺麗にしてますけど、昔はほら飲み屋街でさ、いわゆる赤線地帯で、結構ね、汚い街だったんですけども、で確かね、生みの親父さん5歳ぐらいで死んじゃうんですけど、生みの親父さんが、どこだっけ、ね、なんか伊豆かなんかでね、板前かなんかやってて、でお母さんもね港町出身で、作品にこう港の風景、まあ、ネジ式とか出てきますけど、港町っていうのはそういう両親の実家の風景みたいなのがよく出てく
る。ああそうなんだ。
両親、ね、おじいさんはプロの、おじいさんプロの泥棒です
プロ泥棒にプロとかアマとかあんの泥棒も泥棒だろ、まあ、
おじいさんは泥棒だけで生活をた
すごい人だな恐ろしい生い立ちを持ってるんだな。生い立 ち,
いたち、
そのねバックグラウンドがあるわけですね彼には。
そう、でも小学校上がったらもう家計が大変なんで、もう就職します。
あ、そうなんですか、
ね、これメッキなんかね、メッキする工場、メッキ工ですね、メッキ工になるんですけど、それもねなんかタイトルを付いたけど漫画になって、やっぱね大変だったらしくて、当時のメッキ工場なんか、体悪くしちゃったりとかね、まあ、そもそもあんまり働きたくないっていうのがあったので、なんか船に乗って国外逃亡しようとしたりして捕まったりするんですけど
すごいね、
まあそれで戻されちゃうんですけどもでだからこの人はお金のために漫画を描くんですよ。18歳とかだと思うんですけど。
ああ、じゃあ鳥山明とかと同じタイプだ。なんか
そう、
金を稼ぐために、
そう、 ここがちょっと手塚治虫とか藤子不二雄とかと違って、漫画家になりたくて夢を叶えるために漫画を描くんじゃなくて、完全に 最初から金のために漫画を描きます。
職業漫画家だ。あ、なるほどなるほど。
だから最初は歌唱なんですけど、それこそ、
はいはい、
歌唱 時代劇とか SF とか書いてました。今見ると、ね、絵も全然違う、
うんうんうん、
走りではないんですけど、
あ、そうなの、なんかこの人たち時代でしょ、もうちょっと、
あ、まあまあね、大きくくくるとね、もう一個上に、だからやっぱ水木先生
の世代が、あ、そうか、水木先生のアシスタントだったんだもんな。
そうだから世代的には手塚さんとかと近いとこなんだけど、
あの、なるほどね、
あそこと全然そう違って、なんかね、トキワ荘もね、なんか訪ねたけど馬が合わなかったとかでね
なんか、なんか独自の路線があったんだね、やっぱり杉吉春先生には。
そう、うん、なんでそうなっちゃったかというと、うんうん、そうそう、大事なこと忘れてるんだけど、うんうん、あの戦争ね、1945年の、はいはい、に新潟に疎開するんですよ、子供だった時、戦争が起きてるから、
は
あはあ、その時に対人恐怖症と赤面症を患うんですよ。
あ、そうなんだ、シャイなんだ。
そう、シャイでもないんだけども、うん、実は、うん、スケベでね、あの女には困ったことがないっていうのがありますから。
そうなんだ、それもすごいな、なんか
まあだからなんかそういうキラキラしたとこ世界とかちょっと、ね、多分苦手で、そう、時はその連中にはちょっと馴染めなくて、
あ、夢を追ってるような人たちとは馬が合わないわけだ、なんかそういうね、
そう、
あ、分からんでもないな、分かるな、そういう人たちに人気なんだな、きっとな、この漫画って杉吉春の漫画は、
うん、まあでも最初はそういう時代劇とかね、 SF とかあとミステリーとか書いてたんだけど、だんだんアート性を求めるようになって、で水木先生のアシスタントになりますと、
うん、
アシスタントやりつつも、うん、まあ、作品出してて、まあ、ガロですね、ガロ、
うん、
入るのがあれが60年代だから、まあ30歳ぐらいの時かな、
うーん、
まあ、水木先生も書いてまして、ガロで書き始めるんですけど、まあ、こっからがもうちょっと絶頂期、
お、
まあ、沼とかチーコとか、
うんうん、
あと、まあ、ネジ式もそうだけど、
う、うん、
もう今を代表する、もう次作品の代表作ってはもう全部この辺で出てくる。
へえ、30ぐらいなんだ。
そう、これはもう、これも意図的にやってて、杉、うんうん、さんの漫画読んだら分かるんですけど、え、ここで終わるのみたいな、
うんうんうん、
落ち葉みたいな作品が多い、
うんうんうん、なんかね、そういう感じだったわ。
そう、
俺が
不条理とかね、よくシュールレアリズムとか言われるんですけども、これは完全に杉さん意図的にやってて、
う
んうん、漫画の起承転結のケツをあえて描かない漫画ってのはどうなんだろうっていう発想から出てるんです。
ああ、そうなんだ、あれは そういう発想からやっぱ生まれた技法なんだな。じゃあ、あの
技法なの、これは。
ああ、なるほどね。しかもセンスとかじゃなくて意図してやってんだ。
意図してやってると思います、これは。
だよな、じゃなきゃあんな風に変わるもんな。
うん、すごい多いですよ、実験的な作品。じゃあネジ式とかもあれ結構ビジュアルインパクトがすごい作品ですけども、
うんうん、目が
ね、今では全部元ネタ、そう、あの目のやつとかも全部元ネタが判明してて、目のやつは台湾の有名な写真、なんか眼科の写真なんだけど、
へ
ー、まあ、そう、あと SF が来る、うんうん、狭い通路 SF が来るとこ、うんうん、あ、そう、あれも木村伊兵っていう有名な写真家の SF の、うん、SF じゃね、SL の写真だったり、
へー、
あれコラージュ作品なんですよ、ネジ式って。
そうなんだ。
そう、まあ、当時分かってなかったけどね、誰も、
うんうんうん
うん、元ネタあるのか。これはね、水木先生もやってるし、
うん、
その有名な前衛芸術とかからこう形だけはパクってくるっていうね。
はいはい、荒木先生もやってるもんな、なんならな。
まあね。まあまあ荒木、まあそうね、まあちょっとあんまりそういう、まあそう、おおらかな時代でしたからね。
うん。
でまあ意図的にそういうちょっと実験的な作品をやってて、
はいはいはい。
だからあえてその起承転結のケツをつけないことで、結末は読者に委ねるとかね。まあ、今でオープンエンドな、
なんかでもそういう、なんか前向きなオープンエンドのイメージないけどな、なんか自動と終わるというかさ、ぼやっと終わるみたいな。
それ
も多い
けどね、うん、それはだから読む方の捉え方次第です。
まあそうなのか、こっちの問題なのか、うん、希望があるのかないのかはこっち次第なのか。なるほどね。
そう、で大事なのがこのシュールレアリズムってのが、
うんうん、
まあ、反体制とか反権力の象徴だったんですよ、70年代は。
え、そうなの、当時。そう、そういう、うん、あれなんだ、ニュアンスがあったんだ、シュールレアリズム と言われる作風に
あったの。それこそだから、唐十郎とか、
うん、かんねえ、
あとあれ、あの人なんだっけ、寺山修司とか、
ああ寺山修司、はいはいはい、
まあ、その辺の、あともう学生運動のブームがあるんだこの時代。
そうなんだ、そのぐらいの時代か、なんか、しっくりこねえな。そうなんだ、学生運動
がそこの層にぶっ刺さったんですよ、
シュールレアリズムが。
そうとか、その、まあ、元ある素材を脱構築して新たな解釈を加えるっていうとか、例えばピカソのゲルニカとか、ジョン・ハートヘルトのコラージュとかもそうだけど、全世界的になぜかこのコラージュとかシュールレアリズムっていうのがちょっとその反体制の若者に刺さったんですね。
なるほど。
まあでもそうじゃないですか、そのクラシックな絵画とかと違ってさ、そういうのぶち壊して、だから今でいうちょっとバンクシー的な、
なるほど、まあその定石から外れたところみたいな、
そう、過去の価値観をぶっ壊して新しいものを作るっていうのが、
は
い
は
い
は
い、
まあ芸術、
70年代の、
なるほどね、そこにじゃあ転換期があって、それが若者に刺さって、それが反体制の、まあ、象徴じゃないけどなってったってわけか。
そう、だからちょっとそのアングラ系の若者の間ではめちゃくちゃブームになったんですよ、杉江さんは。
なるほどね、道理で。
というか、有名人でもその唐十郎とかがもう大絶賛。
なるほどね。
ただ本人は多分そんなメッセージさえ意図してないと思うんだけど。
うん。なんか、
まあ、偶然作風が刺さっちゃっただけだと思うんだけど、うん。とにかくこんなすごいことやってる人がいるんだってこう見つかったわけですね。
なるほどなるほど。
というのがあって、まあそれがガロで花開くわけですけども。